小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
さて、先週は昔話を集めてきた人たちをテーマに、関啓吾先生の日本昔話集選を紹介しましたね。
そうですね。そこでは3つに分類してね、動物、昔話、本格昔話、笑い話というふうに分類なさった。はい、で、今でもそれが通用していると、そういう話をしました。
はい。さて、今日のテーマは、
でね、その後、その日本中でですね、はい、関啓吾先生なんかの仕事に、なんていうかな、刺激を受けというか、それでみんな目を開かれてね、昔話を集める調査活動が盛んになるんですよ。その話を聞いていただこうと思うので、真っ先にね、僕たちの目で非常に目立ったのは、新潟県の水沢健一さんという方の活動だったんですね。水沢さんという方はもう亡くなられましたけども、長く小学校の先生してらして、晩年は校長先生でした。新潟県長岡市のね、先生で、僕も何度かお目にかかったんですが、痩せた先生でしたけども、その新潟県内を歩き回ってですね、昔話を聞いて歩いたわけですよね。で、とにかく土地の方ですからね、言葉ができるわけよね、土地のこと。ですからもうとてもよくお話が聞けたんですよね。ただ、当時はですね、まだね、録音機がやっとできたかできない頃の頃ですからね。
当時ってどれぐらい？
ということは戦後すぐです。昭和20年が敗戦でしょ、ですから30年頃ですよね。昭和30年頃ね、その頃ね、録音機がやっとでき始めた頃だと。で、水沢さんが最初に記録なさった時は手書きだったんですよ。聞き書きね。そのうちに録音機が出てきた。ただその頃の録音機ってのは重くてね。で、デンスケなんて呼ばれてましたけども、重くて、それでオープンリールでね。で、リールの直径が20センチもあるような大きいやつで、持ち運び大変だけどね。だけどそれを担いでね、新潟県中を歩いて録音なさったっていうことですね。で、次々に発表されたんですよ。で、野島出版というところの地元の出版社が応援して、次々と成果を発表されましてね、僕なんかも本当それを追いかけて読んだというかな、衝撃を受けましたよ。それでその頃はね、水沢さんの記録によれば、お一人で300話400話語る語り手がいっぱいいたのね。すごいでしょ、300、400ですよ。脅威でしたね、あれは。次々とそういうお話が出てくるわけですよ。100話なんていう語り手はね、あんまり問題にされなかったって。
そうですか。
僕は新潟で行ったのは割と後でしたから、長岡の笠原正夫さんという方と親しくさせていただいたんですけども、彼は僕らに120話ぐらい語ってくださったのね。それだってびっくりですよね。だけど笠原さんの言うには、私なんか水沢さんの時代には相手にされなかったって、みんな300話400話って語った。すごいですね。それくらいにね、昔話っていうのは印象が強いものなんですよね。で、昔話の語り手っていうのは、やっぱり記憶力はもう抜群にいいのね。で、それは記憶力がいいというのと同時に、他に何もなかったってことも言えるでしょ。今のようにテレビもないですよ。で、本だってそんなにたくさんないわけで。ですからお話しか楽しむものなかった。ですからお話をその覚えるっていうかな、自然に覚えちゃうね。その数はどんどん増えていったということでしょうね。で、これはね、素晴らしい、その、日本のね、僕は宝物だと思うんです。そうやって一人300、400年と。ですから僕その頃ヨーロッパの学会にデビューしたんですけども、そういう報告しましたよ。日本じゃ300話400話ってのと当たり前だって話をしたことがあった。だからやっぱりみんなびっくりしましたね。つまり日本ってのはある程度その文明開化した国じゃないですか、と思われてるよね。それなのに一方で300話400話っていう語り手がいるってことはね、驚きなんです。そのギャップがね、文明国家で一方でその語り手がたくさんいるってことはね、あの時代はね、一種黄金時代だと思うな。
昔話の黄金時代。
そう、昔話の黄金時代ね。それで、まあ僕なんか水沢さんよりずっと若い世代ですけども、その水沢さんの活動にね、ものすごく刺激されて、そして、 僕ら世代の方々が動き出したわけですよね、うん、たくさんのもの、例えば山形県の武田忠さんという方が、僕と同じ年の人ですけどね、うん、この方は山形の高等学校の先生をしてらして、はい、長いことをして、で土地の人だから言葉は完璧にできるでしょ、うん、でも人柄もすぐみんなに信頼されるような人柄の方だから、この方もたくさん集めましたね、すごかったですね、うんうん、そして例えば工藤六兵衛東瓶斗なんていう本を出されてね、東瓶斗っていうのは職人の話で、特定のね、うん、あの大工の職人ですね、うん、家を建てる、そういう職人さんたちの中で語られている話っていうのはまたあるんですよね、それは例えばある職人に家を修理を頼んだ、うん、たらある職人はすごい速さで直した、うん、ある職人はなかなか直んなかった、うん、完成しなくて時間かかった、で主は文句言ったりなんかした、ところが何年か経って嵐が来たのかな、何か経ってみたらその早々と仕上げた職人の家は倒れた、うん、でなかなかできなかった家は全然倒れなかった、うん、ね、職人ってのはこういうもんだという話なんかね、うん、いわゆるそのなんていうか職人の名人の精神みたいなものね、うん、名人芸の精神みたいなものをね、うん、とってもこうしんみりするっていうかな、教訓話じゃないんだけども、うん、なるほどなって納得するいい話がね、うん、いっぱいあるのがあるんですよ、うん、それは職人話って呼んでらっしゃるんですけどね、うん、そういうのもありましたね、うん、とってもいい財産だったと思う。それから佐藤家の昔話というのを出されたね、これは佐藤さんってお家なんですけどね、
はい、
この方はね600話覚えてらっしゃる、
お一人でです
か、お一人で、これは非常に特殊なのね、ですから武田忠さんはその佐藤家に何年も通って聞き出して600話聞く、うん、でどうやって覚えてるかっていうと、これがね面白いんですけどね、話の記憶の木があったみたいなのね、
うん、
それ僕はあの実際にも写真でも見せていただいて、これテレビでも放映されたことがあったんじゃないかな、映像でも見ましたけど、薪みたいな木があってね、
はい、
それに刻みが入ってるんですよ、
はい、
で例えば刻みが2つ入ってたら何の話と、
うん、
3つ入ってたら何の話っていうふうにね、うん、その刻み具合で話を覚えたっていうの。でその佐藤家のご主人がね、
はい、
子供がお話聞かせてくれって言うと、その辺の棒持ってこいと、
はい、
でその棒も子供が一本持ってくるでしょ、
ええ
と、それ見てじゃあこれ語ろうって言って、それで語り出した。
あ、
記憶の木ね。
そうですか、
すごいですね、
うん、
これもね僕は世界的だと思う、これは、
うん、
これも僕世界学会で紹介しましたけどね、
うん、
宝物ですよね。
ですよね、
うん、宝物。それでもね佐藤家ではそのそれものすごく多いでしょ、
うん、
邪魔でね、戦争中っつったかな、戦後っつったかな、何本かを焼いちゃったっていう話がありましたけどね、もったいない話ですけどね、でも武田さんがそれ発見してからは焼いてないはずですよ、
うん、
大事に取ってあるはずですよね、佐藤家のは今でも続いてる、それで武田さんのその聞き出したところによると、その佐藤家のご先祖は、
はい、
その山形藩のおとぎ衆だったっていうのね。
おとぎ衆。
今おとぎ話っていうじゃない、
はい、
あのおとぎっていうのはそのおとぎ衆から来てるんですよね。
あ、
つまり夜とぎをするわけ、夜のお話ね。当時夜テレビもないわけだから、殿様とかお姫様や、なんかが寝るときにね、脇にいてお話を聞かせてやる、寝るまで、それを夜とぎと言ったみたい、夜のとぐね、夜とぎと言ったみたいですね。でそういうその職業、お話係のことをおとぎ衆って言ったんですって、その子孫だったの。
そうですか、うん、
その子孫だった、はっきりしてるわけ、
で
その時のその記憶の木だったんです。ですからその木自体が伝承されてたってんだよね、すごいね、
でもお話自体はね、そうやって録音されたり
聞
き、されたりして残っていって
ます、ね、そうです、残ったんですよ、それでもちろん武田さん録音で残してらっしゃると思うけども、本としても発表してね、活字になって、佐藤家の昔話って厚い、そうだな、7センチか8センチするぐらいの厚い本を出されてますけどね、600何十話か
厚くなりますよね
すごいですよ、本当もうこれも世界記録でしょうね、ほとんど。
そうかもしれませんね、
すごいですね、
うん、
だから僕は佐藤家のご主人にお会いしたことはないんですけどね、武田さんとは親しいもんだから、世界学会でこれ報告したんですけどね、 とってもみんなびっくりしてましたね。うん、そのそういうなんておとぎ衆みたいなね、うん、職業のだったこと自体が、うん、そんな世界中あるわけじゃないし、そうですね、それでしかもその子孫が今でも生きていて、うん、でその時の記憶の木が今でもありますと、うん、これはもう世界で珍しいですよね。
そうですね。
うんうん、だからね相当話題になりましたよこれ。
うんうん、
そういうねこう大きな発見がたくさんあったんですね戦後その頃ね、
うん、
で武田忠さんは、まあ、今はもう東京に住んでるようですけども、その他にねその山形の民話というガリバン釣りのね、
はい、
雑誌というか、はい、冊子だな、うん、20ページぐらいの、
うん、
それをねもう延々と出されたんです。20年ぐらいやったんじゃないかしら。
うん、
すごかったですよ。それ毎回送ってくださったんだけどね、自分が聞くでしょう、うん、で聞いた話をちゃんと全部そのまま土地言葉のままガリ版で起こしてね、
うん、
書き、それで小さいノートぐらいの大きさの本にしてね、
うん、
厚さはもうほんのわずかですよ、20ページか30ページだけど、それをね年に何回出されたら毎回送っていただいて、僕のところにもほとんど1メートルあるぐらいな量になりましたけどね、
うん、
ものすごい業績ですね。
うん、
でそういうものが幸いにね、うん、彼は高等学校の後、まあ、一時筑波大学にも教授してらしたんですけど、その後山形へ戻られて山形の女子大学の教授になられたのね、
うん、
そこの大学でガリ版のものを今もう一回作り直して、はい、今度はガリ版じゃなくねちゃんと印刷にして、
うん、
で記録として残されてるんですよね、
うん、
いいですよねそういう風にね、
うん、
いわゆる大出版社のものじゃないよね、
うん、
大出版社のものじゃないから、
うん、
消えてしまえば消えてしまうんですよ、
うん、
だけどそれをちゃんと大学が取り上げて、うん、武田資料として活字にして残してる、
うん、
とっても大事なことだと思うな、
うん、
こういうのが文化の伝承って言うんですよね、
うん、
文化それね各地で行われていると思うんですよ、
はい、
あの山形だけじゃなくね、各地でね、でそういうものが大事ですよね。それぞれの小さな出版、うん、あるいは手書きのものとかね、うん、自費出版のものとか、うん、そういうものってとっても大事ですよね、
うん、
なぜかというと昔話っていうのは、うん、それぞれの地域にあったわけですよね、
うん、
何も東京だけにあったわけじゃないでしょ
う、うん、
でそれを今ではまとめて大きな出版社が立派な本にして、うん、日本の昔話って言ってね、
うん、
立派な本にして、だけど内容はうんと書き加えて変えちゃって出してる、それが日本の昔話みたいに思われてるけど、
うん、
僕はそれ間違いだと思うね。昔話ってのは元来各地にあったものですからね、
うん、
で各地でそうやって手書きでいいから、
うん、
残されたもの、
うん、
記録されたものそのものそのままで記録したものが大事だと思う、
うん、
それをガリ版でやっちゃうと残しとくと消えちゃうからね将来、
うん、
ちゃんとした本にして、
うん、
残すっていう活動があちこちで行われてる、すごくいいですよね、
うん、
そういう戦後日本の昔話の調査はですね、
はい、
その水沢さんのおかげでバーッと広がって、
うん、
世界に誇れるような大きな業績を上げ出したんですね、うんうん、
今日は昔話を集めてきた人たちをテーマに戦後の昔話調査をご紹介しました。このシリーズ何回か続けてきましたけれども、まずは柳田邦夫先生がいらして、
うん、
関啓吾先生がいらして、
うん、
それからどんどんどんどん裾野が広がってい
て、そうです、広がってるってことですよね、
この20年30年の間に、
うん、だから全体で言えば今30万話ぐらい記録されてるんじゃないですかね、沖縄を含めてね、沖縄の話いずれまたしますけどね、30万話ぐらいあると思いますよ、
はい、
ですからそういうもの大事な財産なんで、それを大事にして次の世代に渡そうよっていうのが僕の主張なんですね、
です
あんまり手を加えて壊さないで、なるべくそのまま渡そうよというのが僕の主張なんですけどね、
うんまあ、そういうねこう本という形にしない限り残っていかないし、
う
ん、
そう
昔話って伝えられて家族とか近所の人たちだけで終わってるものだったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですよ本当に、うん、もう地域的なものですからね、
うん、
いわばね地産地消なんですよ昔話は、
うんうん、
あんまり東京からね流れてくるものではなかったわけ、
うん、
だから今この頃食べ物について地産地消って言うじゃないですか、
うん、
あれと同じようにね、
はい、
昔話や伝説についても、僕たちがね地産地消で考えた方がいい、
うん、
それぞれの地元の話を、
うん、
自分たちでなるべく昔話のスタイルに沿った、
うんはい、
昔話らしい文体にして子供たちに聞かせてやってほしい、
うん、
というふうに僕は思ってるんだけどね、
うんうん、ね、小澤先生それではどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。